はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ディズニー男子のテトリスです。このラジオでは僕なりにディズニーの素晴らしさや豆知識などをゆるくお届けするラジオですので、よろしくお願いいたします。もしよければ番組のいいねやフォローのほどよろしくお願いいたします。さあ、ということで気づけば今はもう10月になるのかな。はい、ということで、お久しぶりでございます。テトリスです。いやーね何も言い訳できないんですけどね、ちょっとやめたって思ってる方もいらっしゃると思いますが、応援してくれる方がいる限り、僕は決してやめませんので、ご安心ください、ね、今までお前何してたんって言われると、まあ、完全にそうですね、ぬるま湯に浸かっておりましただらけ切っておりました。はい、大変申し訳ございません。さあ、さて、ということで、まあちょっと題名に書いてある、まずちょっと本題に行く前にですね、まあ今日ちょっと雑談になっちゃうんですけど、本題に行く前に、多分今日か、昨日かなですね、東京ディズニーシーのビッグバンドビートがですね、9月30日をもって、終了ということで、まあ本当にありがとうございます。はい、もうビッグバンドビート本当に、まあちょっとすごい悲しいというかね、名残惜しい部分もあるかと思いますが、まあ、僕も含めね、たくさんの、まあ、ゲストが、このビッグバンドビートで、楽しむことができたかなと思うので、まあ、本当に、まあ、ビッグバンドビート本当にありがとうございますということで、まあ、僕個人的には、まあ、悲しいっちゃ悲しいんだけど、どっちかといったら次のね、新しいショーが、まあ、どんな感じのショーになるのかっていうところが非常に、楽しみにしておりますので、まあ、またね、新しい形で、まあ、ゲストの皆さんを楽しませてくれるんじゃないかなと期待に胸を膨らまかせて、期待に胸を膨らませて待ちたいなと思っております。まあ、久しぶりにこうやってさ収録撮るとマジこういうことが起きるけどね、マジでこんな滑舌も良くないし、マジね、何言いたいかよく分かんないですけど、はい、すいません。ということで、本日はですね、実は私もう1ヶ月前ぐらいですかね、実は9月の頭に、パリディズニーランドに行ってきました。今更。はい、ということで今回はですね、本当ざっくり、まあ、今回、パリディズニーランドがどんな感じだったかっていうのを本当ざっくり皆さんにお届けしたいなと思っております。まあ、というのもですね、ちょっと話前後しちゃうんですけど、実は、今度の10月2日にですね、同じディズニーの配信をしてるタクラジさんという方と一緒に、まあ、ちょっと僕の、パリディズニーのことについて、まあ、いろいろ聞きたいというふうに言われたので、ライブ配信をすることになりました。まあ、そっちの方で多分もっとタクラジさんがね聞きたいことをバーっていろいろ聞いてくれると思うんですけど、一応10月2日の夜9時だったかなにライブ配信をさせていただきます。で、おそらく、そのライブ配信はスタンド FM の方でするんですけど、もちろん、収録は残すと思いますので、まあ、その他のね、ポッドキャストで聞いてくれてる方々は、まあ、ぜひ10月2日に、ライブ収録が上がると思いますので、まあ、そちらの方も聞いていただけたら嬉しいなと思っております。まあ、それに先立ってじゃないんですけど、まあ、今回はですね、まあ、ざっくりちょっと、パリディズニーの感想というかね、まあ、ここが良かったとかいうお話を、ちょっとしていきたいなと思いますので、まあ、ゆるく、最後まで聞いていただけると嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、ということで、早速ね、ちょっと感想を、お話ししていきたいなと思うんですが、まあ、本当にちょっと緩くお話ししていきたいなと思ってます。で、今回ですね、僕がディズニーランド、パリディズニーに行ったの2日間行ってきました。9月、3日と4日だったかな、に、行ってきました。で、まあ、ちょっと概要になっちゃうんですけど、ディズニーランドパリはですね、2つ2パークあって、まあ、1つが、ディズニーランドですね、はい、ディズニーランドパリで、もう1つが、ウォルトディズニースタジオパークっていう、まあ、2つのパークがあります。 ただまあちょっとまた後で詳しく話すんですけど、ウォルト・ディズニー・スタジオ・パークの方はね、今拡張工事というか、新しくねエリアを作ってたり、アナと雪の女王のエリアとライオンキングで、一応ピクサーとかかもな、すいません、ピクサーとか、あとまあなんだろう、ちょっとしたなんとかガーデンちょっと名前はちょっと忘れちゃったんですけど、もういろんなちょっとエリアを作ってる関係で、今かなりですね、このウォルト・ディズニー・スタジオ・パークの方はエリアがもうすごい、もうちっちゃくなってるのと、遊べるアトラクションっていうのはかなりちょっと制限されてるんですけど、まあ今ですね、この2つの2パークがあります。で、1日目にウォルト・ディズニー・スタジオ・パークで遊んで、途中で、6時ぐらいかな、夕方の6時ぐらいに、まあ、パークホッパーして、隣のですねディズニーランドの方に行きました。で2日目はがっつり、ディズニーランドパリで1日遊びました。はい、そんな感じです。でまずですね、まあそうですね、まあちょっと良かった点というかですね、そうですね、まあ、ちょっと僕実は去年2年前に、フロリダのディズニーワールドに行きまして、昨年ですね、香港と、カリフォルニアに行ってきて、今回パリに行ってきて、まあ、実はもう、5カ国ですかね、残すは上海のみになるんですけど、まあそんな大して言うすごいなんかこう自慢するわけじゃないんですけど、まあ、一応いろんなちょっと世界のテーマパークをちょっといろいろ見てきた上で、パリディズニーランドがまあどうなのかっていうところだったんですけど、マジでぶっちゃけですね、正直言うと個人的にはですね、まあ、すごいおこがましいんですけど、3番目ぐらいに結構好きなパークでした。まあ、1番と2番どこだっていう話なんですけど、これねちょっとねすごい難しいんですけど、よく聞かれるんだけど、すんげえ難しいんですけど、1位がですねエプコットなんですよね、フロリダのエプコットで、2位がですね東京ディズニーシーなんですよ。はいすごい、ディズニーシーマジですごいけん本当に。で3位がですね、今回、パリディズニーランドっていうことで、まあちょっとね他のテーマパークもねちょっとこううーんってこう結構まあこう僅差なんですけど、まあそれでも結構個人的にはパリディズニーランドが一番良かったかなと、一番良かったというか、まあ3番目に結構好きだったかなと思います。まあというのもですね、まずそうですね、パリのディズニーランドの、シンボルのお城がですね、まあご存知の方も多いかなと思うんですが、東京は、シンデレラ城なんですが、パリの方はですね眠れる森の美女、スリーピービューティーキャッスルだったかなになってまして、これがですね僕今まで行ってきた中でね一番好きなお城でしたね。めちゃくちゃ良かったっす本当に。まあ香港も、カリフォルニアもアナハイムも、まあ、東京も、でフロリダのマジックキングダムも全部お城はねすごい素敵だったんですけど、その中でもやっぱこのパリのお城はもう圧倒的に良かったですね。でもちろん内装は、パリのディズニーランドのお城はですね、中入ったら、眠れる森の美女のまあ、ウォークスルー型のアトラクションというか、まあ、なんだステンドグラスがあったりとか、あとタペストリーがあったりとか、あとちょっとした何やろな、彫刻みたいのがあったりとかっていうので、もうねお城の中がもう芸術品みたいな感じになっていて、まあ、建物が好きだったり内装とかそういう装飾品が好きな、まあ、あくまでも僕の好みであったんですよ。本当ドストライクで素晴らしくて、なんて言えばいいんだろう、東京ディズニーランドにある、中にシンデレラ城の中にさ、入ったら左側というか壁にさモザイクアートあるじゃないですか、いっぱいバーってすごい、なんだっけ、芸術家というかプロの人たちが作ったモザイクアートあるんですけど、あれがもうなんかもう全面にあるみたいな、お城の中全体それみたいな感じで、すごいねもうめちゃくちゃ綺麗だったんですよ。さすがやっぱパリのディズニーランドだなっていうほどあって、もうかなり細かいところまで精密に作られてるな、精巧に作られてるなって思ったのと、あと外もね すごかったんですよ。外側って言えばいいのかな、外側って言えばいいのか、外側ねがすごくて、まあぜひちょっと画像とか検索して見ていただきたいんですけど、本当に絵本の中から飛び出てきたようなみたいな。ちょっと前、その行く前に、まあいろんな人がパリディズニーのお城は本当に絵本からこう飛び出してきたようなお城だよみたいな風に言われてて、まあどういうことなんやろうって思ってたんですけど、実際に行ったら本当にマジでなんか絵本から飛び出してきたような感じで、お城の横の木がね、まあ四角くちゃんと綺麗に剪定されてて、トゥモローランドとかの木みたいな感じで四角くこう剪定されてて、まあ、ありえない形になってるんだけど、枝とかもありえない形になってるし、ロックワークって言って岩みたいなのがあるんだけど、その岩の感じもこうなんだろう、本当にあれよ本当にあれ、本当にあの眠れる森の美女のコンセプトアートみたいな、アイヴァン・ドアールじゃなくて誰だっけ、ちょっと忘れちゃったんだけど、アニメーターの方が描いたような本当にコンセプトアートのまんまのような感じの、お城の作りになっていて、本当にもうどこの角度から見ても綺麗なお城で、もう一番好きでしたね。本当に結構高さもあって、カリフォルニアのお城はそんなに高さ結構低めだったし、こう天井見上げてもこう、あ、結構低いなみたいな感じ。まあもちろんね、一番新しく最初にできたさテーマパークだからしょうがないですけど、だからパリのお城は結構高さもあってすごいね、迫力のある、お城だったなと思っております。こんな長くなっちゃったね、ごめんなさい。まあ、こっちバンバンいきます。で、次はですね、イベント、もうやばい、これめちゃめちゃ良かった。まあ、これはね、もうパリのあの配信じゃねえ、パリのパリディズニーに関して発信してるインフルエンサーの人がいるんですけど、その人にね本当にお礼言いたいです。ありがとうございます、マジで。その方のおかげですごい楽しめましたね。で今回ディズニーミュージックフェスティバルというイベントがあって、まあいろんなエリアで、まあ、音楽演奏してキャラクターが踊ったりダンサーさんが踊ったりとかっていう、まあそんなイベントだったんですよ。でぶっちゃけ行く前はあんま期待してなくてですね、正直僕は、何やろこれみたいな、うわどうなんやろかなみたいな、意外とそうでもないのかななんて思ってたんですけど、もう本当にごめんなさい、めちゃくちゃ良かった、めちゃめちゃ良かった、本当に。もうね、メリーポピンズ、バートと、メリーポピンズが、ツーペンスにハトを演奏しながらその近くで踊ったりとか、スパーカリーフラジディスエクスピリアリドージャスだっけごめんなさい、とかを演奏して、その目の前でもうその2人が踊ってたりとか、ミニーちゃんがマーチングバンド引き連れて演奏したりとか、もうライオンキングとかね、ティモンが、実際ティモンかな、ティモンが踊ってたりとか、まあ、いろんなとこでまあそんないろんなイベントがあったんですけど、本当に素晴らしいイベントでしたね。本当、噂によるともしかしたらこのミュージックフェスティバルはなんか今年で終わりみたいな最初で最後かもしれないみたいな噂出てるんですけど、まあどうなるか分かんないんだけど、いや本当に行けてよかったなと思いました。本当に良かったです。はい、で次が、そうですね、どれ行こうかな。次がね、パークフードですね。これね、これ結構ね皆さんね重要というかね、まあ、僕はすごい結構重要視してたんですけどね、まあパークフードが全部うまい、マジでハズレがなかったっす。いやよかったね。これ今まで香港とかアナハイム、フロリダ行った時、そのパークの中でご飯食べるのに結構苦労したんですよ。まあ好き嫌いというか、まあちょっと味の好みがあんまり合わなくて、まあ結局、ホテルに戻って日本から持ってきたカップラーメン食べたりとか、お茶漬け食べたりとかっていろいろしてたんですけど、今回も全くそういうことなくて、もうパリの中でワゴンで買ったりとかお店で買ったりする食べ物がもう全部美味しかったんですよ。本当にマジで美味しかった本当に冗談抜きで美味しかったんで、結局カップラーメンとか持ってってたんやけど全く食べなくて、もうお腹いっぱいで本当に満足でしたね。まあ、強いて言うなら水がね、 あっちの方は香水なのかな、香水だったから、なんかちょっとね、やっぱ日本人の僕のこう軟水に慣れてる人からするとちょっとなんか水はちょっと飲みにくかったところがあるかなっていうところで、まあそのぐらいじゃないですかね。もうご飯は本当に美味しかったっす。マジで良かった。今までで一番良かったっすね。で次がね、ディズニーファンのミンドって言えばいいんですかね、がめちゃくちゃ良かったっていうかね、なんか日本とあんま変わらない、むしろ日本みたいな感じだけどもっと寛大な感じのこうファンの層でしたね。なんて言えばいいんだろう、なんかしっかりフランスの人とか、フランスなのかな分かんないんだけど、あっちの人とかって、まあ、ちゃんとなんかグリーティングとかはしっかり列に並ぶし、あんま横入りとかもしてこないし、なんか東京、まあ、東京ほどまではないんですけど、一応パレードとか見るときも、まあ、何人か、まあ、1時間前ぐらいかな、1時間前ぐらいから、まあ、ちょこっとこう地蔵するぐらいで、まあ、日本みたいにめちゃめちゃ地蔵するわけじゃないですけど、ちょっと地蔵してたりとかしてて、ただなんかそのすごい横入りしてくるとか全くそういうのはなくて、なんかすごいフレンドリーな方が多かったっていうイメージがありましたね。で子供にめちゃくちゃ優しくて、本当になんかさ、日本って、まあ、日本ってとか言ったらなんかすごい海外かぶれみたいになるからさ嫌なんですけど、なんか日本の僕がその去年さハーモニーから見に行った時とか、まあちっちゃい子供がさこう後ろからこう前にこうバーって来るじゃん、まあ、こうなんだろうな、こうかき分けてじゃないけどさ前の方に来るじゃないですか。そしたらなんかすごい後ろに戻ってくださいじゃないけどさ、キャストさんとかがもう危ないからみたいな感じでこう後ろにこう戻ってみたいな感じするんだけど、パリの人たちはなんかそんなことなくて、まあ何やろ、座って見てる人が少ないからなのかな、座って見てる人が少ないからかもしれないんだけど、基本、まあ、ちっちゃい子供とかが来たらもうみんなこう前にやるっていうか、前の方にこうあどうぞどうぞみたいな感じになって、にいう風なしてて、なんかすごいね子供に優しいというかですね、なんかそういうところは素晴らしいなって個人的には思いましたね。実際僕もパレード見てた時とショーかな、アトモス見てる時に、まあ、ちっちゃい子供が来て後ろからこうほんとちっちゃい子が来たから、あどうぞどうぞ、いやいいよいいよみたいな感じでこう前に行かせて、まあエンターテインメント見てたんですけど、まあそんな感じでなんか子供にはすごい優しかったですね。ただただ2組ぐらいね、これはね悪いんだけどね、多分どっかのね他の国の方なのかな、他の国の方がやっぱりなんかこう横入りというかね、まあ本当に良くないんだけど、待ってたのにもかかわらずなんかめっちゃこう入ってきた親子みたいな人がいて、その親子の人にその多分、ま、その偽造してた男の人がめちゃくちゃ怒ってたんですよ。めちゃめちゃバーって言ってて、で多分何やろな、何つってたんかな、ちょっとよく聞こえんかったんやけど、まあ何かもう私は何か英語しか分かりませんみたいな、もう一点張りでその親子の人が言ってて、で多分フランス人の方かな、フランスというか現地の方がめっちゃこういやいやもうちょっとここ並んでたよみたいな感じでこうバーって言ってんだけど、そのお母さんはもう全然いやもう分かんない分かんないみたいな感じでやってて、あそういうところは結構キャストさん無関心なんだなと思ってですねでそのなんかちっちゃい女の子というか小学生ぐらいの女の子がその男の人に向かってめっちゃなんかわーって抗議言ってたんだけど、そのお父さん男の人も結構容赦なくて、そのちっちゃい女の子、まあ、小学生ぐらいの女の子に対してめっちゃなんかこうわーって言っててなんかそこはあ容赦ねえなって思ったんですけど、まあでもそういうね、まあ、待ってた人がいるから、まあ、それは正しいなって思ったんですけど、まあ、意外とそういうところにキャストさんはあんまり関与してこないんだなとは思いましたね。はい。まあそのぐらいかな、思ったのは。ただ全体的にはなんかこうファンの民度というかね、なんかそんなのはすごい気にならなかったですね。なんか歩きタバコもパリディズニーの中に結構いるっていう話も聞いたことあるんですけど、なんかそんなこともなかったですね。あんま見なかったと思うよ。吸ってた人いたけど、なんか 端っこの方で座ってタバコ吸ってた人はいましたね。なんか歩きタバコみたいなのする人はいらっしゃらなかったんで、なんかその辺も別にそんな気にならなかったかなと思います。で、あとが、あとエリアの作りですかね。パークの中のエリアの作りがやっぱ一つ一つの建物がですね、すごい、まあ、なんか細かくというかですね、結構豪華に作られてるイメージでしたね。特にね、僕一番好きだったのは、ディスカバリーベイだったかな、ちょっと名前、間違ってたら申し訳ないですけど、まあ、ハイパースペースマウンテンとか、グランドサーキットレースウェイ、あれなんだっけ、グランドサーキットレースウェイかな、とかがある、ディスカバリーベイっていうエリア、まあ、日本でいうとこのトゥモローランドみたいなところがあるんだけど、あ、分かりやすいところで言うと、あれですね、ディズニーシーのポートディスカバリーと、ミステリアスアイランドを合体させたような感じのエリアがパリディズニーにあるんですけど、そのディスカバリーベイっていうエリアがですね、めちゃくちゃ良かったね。本当に建物、そのハイパースペースマウンテンの建物の形もすごい、もうめちゃめちゃ迫力あってでかかったし、あとね、あれ何だっけ、忘れた、ごめんなさい、忘れちゃった、また言います忘れちゃったんだけど、あと飛行船かな、飛行船もあったりとかしてて、すごいね、エリア一つ一つの、まあ、建物であったりとか、まあ、そういう、細かい部分っていうのが本当に素晴らしかったですね。で、それぞれのそのエリアも結構広く作られてるから、なんかこうギュッとしてないというか、エリアにゆとりがあるような感じで、まあ、結構こう見やすかったイメージがあります。なんかディズニーシーと似たような雰囲気がなんとなくありましたね、歩いてて。なんか香港の時って、なんか一つ一つのエリアがあるんだけど、その一つ一つのエリアの区切りのみたいな部分に、なんか門みたいなのがあるんですよ。だからなんかぶつ切りになるような、なんて言えばいいんだろう、なんか空間がぶつ切りになるような感じになってて、なんか急にこうブツンって切られてトイストーリーのエリアに切り替わったりとか、ブツンと切られてファンタジーランドのエリアになったりとかっていうので、なんかちょっと違和感というか、こうなんかこうシームレスというか、なんかこう少し違和感があるようなテーマパークの作りなのかなみたいな思ったんだけど、パリはそんなことなくて、なんか自然にそのまま次のエリアに溶け込めるみたいな感じで、パークにすごいゆとりがあった、余白があったような感じがあったんで、そこもすごい良かったですね。うん、本当その辺はすごい素敵でした。で、あとそうね、まあ、ちょっと細かいところあれなんですけど、で、まあ、逆にちょっと気になった点が、まあ、ちょっと本当何個かあるんですけど、まずね、絶叫系のアトラクションに関してはね、マジでね、全部一緒まあ全部一緒って言い方悪いんですけど、大体、パリディズニーランドの絶叫系のアトラクションは、暗闇疾走系がもう大体マストですね。もう絶叫系はもう大体そんな感じ。ハイパースペースマウンテンもそうだし、ニモ&ファインディングニモの、クラッシュの、亀のクラッシュいるじゃないですか、亀のクラッシュのジェットコースターがあるんだけど、まあこれもなんとなく似たような感じで、マーベルの何だっけ、忘れた、スーパーヒーローじゃなくて、ごめんなさい、忘れちゃったんですけど、マーベルのアトラクションで、まあ、ジェットコースターのアトラクションがあるんだけど、まあこれもなんとなく似たような感じ、暗闇疾走系で、ビッグサンダーマウンテンも、まあ全部とは言わないですけど、まあ結構こう、トンネルの中を結構疾走する感じが多かったから、まあこれもまた暗闇疾走系みたいな感じで、なんか絶叫系のアトラクションがほとんど、まあ、似たような系統が多かったから、なんかここはちょっとうーんって感じでしたね。まあそれにこう付随してじゃないんですけど、なんかこれは僕の奥さんと話してた話なんだけど、なんかこれといってこう象徴するようなアトラクションが、なんかこうインパクトあるアトラクションがこうなかったというかですね、なんかちょっと惜しいなって感じです。 その例えるなら、じゃあ東京ディズニーランドは、まあ、僕の中ですよ、東京ディズニーランド今のこう象徴するようなアトラクション何とか、これすごかったってアトラクション何って言われたら、美女と野獣の魔法の物語とか、まあ、東京ディズニーシーで言えば、まあ、タワーオブテラー、とかセンターオブジュアスとかインディージョーンズとか、アナ雪とか、まあ、いろいろこうあるじゃないですか。で他の海外パークとかでも、例えばフロリダのエプコットとかだったら、ガーディアンズオブギャラクシーコズミックリバインドとか、あとそうやな、そう、まあ、あと上海ディズニーとかで言ったら多分何やろ、まあ、ズートピアのアトラクションとか、あと、カリブの海賊のバトルオブ三権トレジャーとか、まあ、いろいろあるんだけど、そのパリのディズニーランドがなんかこれといってこうすごい、インパクトあるアトラクションがなくて、まあ、さっきも言った通りこう結構似たようなアトラクションが多かったんで、なんかこうそうね、こうなんかちょっともったいないというかですね、こうパッとする感じではなかったかなとは思います。うん、まあそんな感じかな。ただまあ全部のアトラクション乗ってないから、僕も今回乗れてないんで、まあ何とも言えないんですけど、まあそんな感じかなと思います。本当に似たような系統の絶叫系が多かったよっていう感じです。はい。で最後なんですけど、まあ最初もちょっとちらっと触れたんですけど、今現段階ウォルトディズニースタジオパークはちょっとね面白みに欠けちゃうんですよね。もうねマジでね、もう半日あればねほとんどアトラクション回れるぐらいで、もうショーもほとんどないし、まあパレードとかもないし、アトラクションも今結構こうクローズしてるやつが多いから、まあ今の現段階ではちょっと面白みに欠けるなと思っております。ただ2026年かな、来年に、パリのそのスタジオパークの方、まあ、あの名称が変わってアドベンチャーワールドっていう名称に なるんですけど、そのアドベンチャーワールドになってからはアナと雪の女王のアトラクションができたりとか、あとさっきも言ったフェアリーガーデンだったかな、忘れちゃったんですけど、フェアリーガーデンっていうエリアができて、そこにはね、あのラプンツェルのアトラクションと、あとカール G さんのアトラクションができるっていう風に言われてんだけど、まあそういうアトラクションが増えたりとか、で今後ですね、もっともうちょい先になってくるとライオンキングのアトラクションが増えたりとかするから、あの今後ね、このウォルトディズニースタジオパークがどんどん発展していくんですけど、現段階ではちょっと惜しいというかですね、ちょっと面白みに欠けるかなと思いました。アベンジャーズキャンパスもパリディズニー、パリディズニーとかこのウォルトディズニースタジオパークにあるんですけど、やっぱねアベンジャーズキャンパスはカリフォルニアの方が良かったかな。やっぱガーディアンズのミッションインブレイクアウトか、ガーディアンズのアトラクションがあったりとかもそうだし、まあグリーティングもね結構やっぱあっちのカリフォルニアの方はもう結構いろんなキャラクターが出てきてたから、まあ、ここもちょっとなんとなくちょっと惜しいかなと思いましたね。まあ、とはいえね、このスタジオパークもうすごい素晴らしかったですね。もうピクサーのミュージカル見たんですけど、本当にもうドキも抜かれたぐらい素敵だったんで、いやこれも良かったですね。そんな感じです。はい、ということで、まあ、なんやかんやで、30分ぐらい喋ってしまいましたやばいよね本当に、ごめんなさい。はい、ということで、まあ、ぜひですね、今日の配信を、聞いてくださった皆様、ぜひ10月2日にまた、ライブ配信が上がりますの、ライブ配信の収録が上がると思いますので、まあ、ぜひそちらの方も聞いていただけると嬉しいなと思っております。まあ、今回とちょっと同じような話をするかもしれないんですけど、よりもうちょっと細かい話がちょっと聞けるんじゃないかなと思いますので、そちらの方も、楽しみにしててください。はい、ということで、あとそうね、今年来年かな、もしかしたら来年僕は次は上海ディズニーランドに行くかもしれないのでもうやだね、ズートピアのエリアがとかね、まあ、カリブの海賊とかあるから、まあその辺もまあ来年行けたらいいかなと思っております。はい、ということで、最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。もし何かあればですね、まあコメントやれた まあ、あの各種ポッドキャストの方でも、コメントとかで、お待ちしておりますので、まあ、ぜひ何かあればですね、コメントの方よろしくお願いいたします。そして、いいねや評価のほどもあのぜひよろしくお願いいたします。はい、そういうことで、そういうことということで、最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。はい、ということで、それではまた次回の配信でお会いいたしましょう。テトリスでした。ありがとうございます。バイバイ。